はい、3月11日月曜日になりました。おじさん2人ノルウェー同棲生活の伊藤です。
はい、ヤマピーです。
このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん2人がたわいもないノルウェーの生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。
はい、
またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということで、
はい、やっておりますね。
はい、
はい、
まず自己紹介しましょうか。
うん、
まあ、初めましての方が多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、初めまして、こんにちは、ヤマピーです。
伊藤です。
僕たちノルウェーに生活して2年ぐらい、
は
い、
私そうですね、2年半過ぎましたね。
そうね。で、あの細々とゲイカップル2人がノルウェーの片田舎で生活をしていると、
は
いはい、
うん、
でその生活の記録を YouTube とか
ポッド
キャストで配信してて、
うんうん、
でまあ、将来的にはこういった YouTube やポッドキャストがノルウェーで住みたいなと思ってくれる人を増やしたりとか、
はい、私観光大使になりたいんだけど。
あ、そっかそっか、
はい、
ノルウェーに生活したいなと思っている時に、
うん、
どういう風に生活していくんだろうっていう、なんかこう具体的な
指針
イメージ、
うん、
うん、
方向性、
そんななんかねすごいものじゃなくていいんだけど、
う
ん、
裁判
なんかね、うん、あの、うん、イメージを持っていただければいいなと思って、
はい、
あのちょっとした発信をしてるっていう感じですね。はい、
ポッドキャストに関しては週2回を一応頑張ろうとしも、うん、すけど、
うん、
まああんまり
ちょっとここのところバタバタしてて、
はい、久しぶりの方もいるんじゃないですかね。
はいはい、
はい、YouTube に関しては本当に頑張れば1週間に1本あげたいっていう気持ちはあるものの、
はい、
大体ちょっとすごい遅いと今日遅いみたいな感じなんですね。うんうん、で、ポッドキャストと YouTube の大きい枠の違い方なんですけれど、
はい、
YouTube をまあ伊藤の方がほぼほぼ担当してて、ポッドキャストの方を山 P さんが担当してるっていう。大きな枠はそこは違ってて、
はい、
で YouTube は動画で、せっかくだからこのノルウェーの壮大さ大きさみたいなのもちょっと映して見てもらいたいなっていうのがあったりとか、
うん、
あとノルウェーから、まあ、ヨーロッパ内ってこともあるので、
うんうん、
近場で行ってる、まあ、海外旅行、ポーランドだったりイギリスだったりとかっていう、フランスだったりとかっていうのを動画としてまとめて、
はい、
まあ、完全なる個人の意見ですっていうのは入れつつ、自分たちがおすすめしたい場所をこう回って
まあね、人それぞれ、はい、あの興味関心が違うので、
うん、
行きたいところとかあの違うと思うんだけど、まあ、僕らがこれ楽しいよって思ったところを、
う
ん、
そう、
まあ、楽しそうにアップできたらいいななんて思ってますけどね。
そう、
うん、
であとそのノルウェー内の旅行もそうなんですけど、ノルウェーの生活もアップしてたりするんですが、うん、個人的に見てもらいたいなって思ったのが、
うん、はい、
北欧のブランドのフライングタイガー、
フライングタイガー、
はい、
はいはいはい、
わかります？
わかるわかる。
フライングタイガーは何でしょう？
コペンハーゲンだからデンマークの雑貨屋さんだよね、
はい、雑貨屋さん、日本でも多分、うんうんうん、まあ皆さんご存知だと思うんですけれど、
うんうんうん、
スーパ
ーひとしくん、
スーパーひとしくんではない
ではない、
うん、はい、イオンモールの中に行ったらあったりとか、なんかどっか、うん、東京市内だったらあるとか、
うん、
地方はあるかないか分かんないんですけれど、うん、雑貨をたくさん売ってるんですが、
ダイソーみたいなもんだよね、
うん
うんうんうん、
ちょっと値段はね、まあ、国内では全然安いんですけど、うん、それをこう福袋が出てたんですよ、たまたま、
うんうんうん、
でそれをこう開けて、
うん、
こう一個ずつ何が入ってたよみたいなのやってるのがあるんで、これ個人的に自分でめっちゃ面白かったんで、
うん、
入ってるもの全然違うんだねみたいなのとか面白いんで見てもらいたいのと、
うん、
あとノルウェーで結婚式あげてるんで、
うん、
結婚式の動画はおかげさまで1万回を回ってますんで再生してもらってるんで、ちょっと時間ある方はそちらの方を見てもらいたいかなみたいな、
ぜひね、
はい、
まあ、2人の感想を、
はい、
入れつつ、
うん、
動画で入れつつ、
はい、
うん、
ですね。ポッドキャストは、
ポッドキャストはおすすめは、
はい、
なんだろうな、でもやっぱり
違いは何ですかね。
違いは、まあ、動画ってわざわざ撮影したり、
うんうん、
あの編集したりっていうところで、
うん、
やっぱりその編集もすると時間もかかっちゃうんで、
うん、
そういう意味では生な声を届けたいなっていうか、
うんうん、
僕らが普段喋ってる夫婦って言っていいのかな、まあまあの会話をそのまんまなんか垂れ流しするような形にはなっちゃうんだけど、
うん、
逆に生の声で分かりやすいかなと思って、
ね、ノルウェー人の下の階のおばさんに怒られたとか言ってたりとか、
うんうんうん、
ノルウェーの物価がこうなってるって、
うん、
なぜか袋で150クローネで買い放題だったとか、
うん、
そういう話とかしてたりとか、
うん、
旅行先でもね話をしてたりとか、
おすすめは例えばノルウェー人の、
うん、
LGBT の考え方とか、
うん、
北欧って進んでるんでしょっていうイメージってさ、うんうんうん、日本の人あると思うんだけど、うん、進まなきゃいけない理由があったりとか、うん、と進んでないよっていうところもすごくあるので、
う
ん、
そうだね、
そういったところを分かってもらって、うんうん、進んでる進んでないじゃなくて違う社会が違うから、うん、まあ、そうなってんだなみたいな、うん、なんかいい悪いとかじゃなくてどっちがいい悪いじゃなくて、うん、まあ、そういった雰囲気で聞いてもらえるといいなーなんて、
はい、
思うけどね、
はい
はい、
じゃあ初めての方はぜひそちらの方もチェックしていただければと思います、
はい、
おじさん2人 No way to say 生活、
今回は、
はい、
なれそめ音色企画の方に参加させていただいておりまして、
はい
はい、こちらは、毎回お世話になっております大先輩のロッコキパキ、
ロッコキ、ロッコキ、
ロッコツパキオのパキラジの、
はいはい、
肋骨パキオ様と、はい、ゲイで茶を沸かすのジャスミン様の2人で企画されていた、はい、あ、企画されている話なんですが、
はいはい、
この3月を使って3月31日まで、全53番組を毎日流してるんですが、
うんうんうん、
今回のテーマは春の曲、
春の曲、
はい、というテーマをもとにそれぞれお話ししてってくださいっていうことで、
はい、
いただいてるんですが、
53番組
53、
そう、すごいね、だから一クラス以上、
ね、そうだね、
その中で人気者になれるかどうかってもう一握りだよ
これね、そうそうたる番組、もう有名番組も出てたりするんで、
うんうん、
まあ初めてちょっと聞いていいかなみたいなのがあればぜひ聞いてもらいたいなみたいな、うん、うちの番組をね、
まあそうね、せっかく企画コンプしたいな、コンプリートしたいなって思ってくださった方は、
うん、
初めまして聞いてくれてるかもしれないんで、
そうですね、
そこの何かしらに引っかかったらいいななんて思ってますけど、
はい、まあ、はい、基本的に皆さん53番組全部聞いてもらいたいんですけれど、
はい、
そのうちうちもちょっとね聞いてもらいたいっていうのがあります、
はいはいはい、
まずバトンを受け取ったのがですね、3月10日、うん、宇宙の法則の中さんからもらいまして、
何、宇宙の法則って、
はい、
何、天文学系のポッドキャストなの？
違います、中さんはですね、はい、あ、天文学系もやってもらうと思うんですけれど、
うんうん、
基本的には、うん、ゲイの人だったら大体知ってると思うんですけど、
うん、
ツンパラっていうイベントされてるんですね、
はいはいはい、ツンパラって、うん、ツンクパラダイスってこと
だったかな、そう、ハロプロ、
ハロプロ系の音楽、うん、
テーマにしたクラブ
ライトイベントの 主催者
回してますね、 DJ でされてるんですけれど、
はいはいはい、
また3月か4月にもやるみたいな話をされてると思うんですけれど、
それ
は楽しみ、うんうんうん、はい、僕はなんで中さんをお会いしたことがあるというか見たことは当然あるんですね、うん、ツンパラに行ったことがあるので、うんうん、っていうので、まあ、知ってるっていうところです、
はい、
で中さんが挙げられてたのが、ドリカムの思い出は胸に秘めたままって知ってます、
うん、知らない知らない、
私も知らなかったんだけど、
なんだろう、シングルカットされてないよね、
あ、うんとね、されてるんじゃないかな、
されてんの、
あ、されてないのかな、あ、なんかアルバムの中に入ってたか何かだ、あの8番目のアルバム、
うん、
ラブアンリミテッドに入ってるとか言ってたような気がするんですけど、うん、違ったらごめんなさい、
え、でもさ、そのツンパラ主催者、その、うん、ツンク大好きですと、
うんうん、
言う人たち、言う人の、
うん、
選曲がドリカムってすごいフェイントじゃない、
うん、あ、なんかね、中佐の中でたくさんその候補があったんだけれど、うん、みたいなので、でドリカムを今回選びましたっていうのを言ってて、聞かれてない方聞いてもらいたいんですけど、
うんうん、
懐かしの学生時代の話とかしてもらってたりとか、さすが音楽に関わってる方っていうので、うん、なんかそのドリカムのこういう選曲でこういう感じで流れでみたいな話を、私全然音楽の詳しくないんで、
うんうん、
分からなかったですけど、
うんうん、
お話をされてて、
うんうん、
面白いなと思って、でドリカムで知ってる曲って言ったら大阪ラバーぐらいしか知らないんですよ私、
あ、うん、大阪ラバー、まあ、僕大阪の方ですね、大好きなんですけど、
はい、を挙げられてましたけど、ヤマピーさんドリカムで知ってる、
あれでしょ、決戦は金曜日とかもそうだよね、
そうだね、
晴れたらいいねとかね、
星がバレちゃうかもね、
うん、
うん、
何それ
私とちょっと世代が違うかなって一瞬ちょっとアピール
だけ、あ、まあまあまあ、うん、大阪ラバーはあれだもんね、うん、社会人になってからだからな、
うん
うんうん、
とかで思い入れは特にない感じですかね、はい、じゃあ
ドリカム大好きよ、
うん、
大好きなんだけど、
うん、
言
わせた感じかな、
いや、ね、うん、実は高校時代の、
うん、
ドリカム好きすぎる友達と、
うん、
サザン好きすぎる友達がいたので、
うん、
ちょっとなんかドリカム好きですとかサザン好きですってもう言えなくなってたから、
あ、プロはプロで上、
そうそうそう、
いるからね、上にはね、
そう、
あのホッツさんとかもそうだからね、タイトルにしちゃってるぐらいだからね 好きな
方、そうだよね、うん、好きな方は好きなので、
そう、私もそこまではプロではないので、うん、とかまあハロプロも好きなんですけど、うん、そこまではプロではないので、うん、純粋に好きな曲っていうので、うん、まあ聞いてたりするんですけど、うん、今回春色、うん、ごめんなさい、なんだっけ、
慣れ染め音色です、ね、
慣れ染め音色を選ぶにあたって、
はい、
音楽の話をするってなかなかうちの番組でもあんましてないじゃないですか、
ね、あの、まあ、音楽強いっていうポッドキャスターではないの、
ね、ないんですよねでもグローブ良かったねとか話してたりとか、うんうんうん、ティームネットワークの話をしてたりみたいなのはあったりする、うん、あと中島みゆきの話とかしてたりとかもあったりするんですけれど、うんうんうんうん、そんなにこう音楽に対しての私は知識がないので、
そうね、ノルウェーの話でもないしね、
でもないしっていう感じなんで、その思い出しつつ、ちょっとノルウェーにいて、その日本の、うん、ノルウェーの音楽って聞きます、まず
ノルウェーの音楽聞くよ、
あ、本当、
うんうん、
ノルウェー、あ、アーハとか、
アーハ、テイクオンミー
とか、
あと介護、あのノルウェー人キーゴって言うけど、
あ、そうですね、
あれ伊藤さんも好きじゃなかった、あの
アランウォーカーとかね、
アランウォーカーとか、
うんうんうん、クラブ系ミュージックになっちゃうんですけど、そう、ね、そういうのを聞いてたりはするんですけれど、う、ね、こう再びこう音楽をテーマに話さないと、話さないととか話すってなった時に、うんうん、ちょっと一回学生時代まで戻ろうかなって思った感じですけど、
なんかさ、そういうテーマって歌詞大事じゃん、うん、
はいはいはい、
でも英語だとさ、うん、ちゃんと入ってきてないじゃん、
あ、自分の中にね、
雰囲気でしか入ってきてないから、ね、うんうん、歌とともに思い出を語ってくださいって言われた時に、うん、英語の曲言えたらかっこいいけど、
そうい
けないよね、
I don't know だから、そう、うん、言えないんですけれど、うん、
まあ、なおかつさ、うん、あれなの、僕学生時代、うん、あの大阪で DJ をやっていたんですよ、はい、だから音楽自体はすごい好きだし、いろいろ知ってはいるはずなんですけど、
はい、
あの歌詞ほとんどなかったんで、クラブミュージックだったんで、
ハウスって
ハウスだったんで、
なるほどね、
はいはい、
今回なんで結構頭を絞ってしまったっていうのはあるんですけれど、うん、じゃあ早速行きましょうか、
はい、行きましょう、
はい、
今回のなれそめ音色桜の頃編は、
暮らし FM
トントンファミリ
ー、人生のヒント
らしくあるラジオ、
愛があるのが
当たり前、
アラサーゲイの吠えたいラジオ、
色物ラジオ、
立体交差、
日常音楽、日常と
大事な時にあんたはいない、
台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言、
おしゃべりは思いつき、
三つ穴コンセントのたわけ話にカフェラテを添えて、
平成マインドギャルの TMI オンアース、
大人の途中、
宇宙の法則、
おじさん二人 No way to say say cut
Under the moon
ノマド、
ジャガジャガラジオ、
トリエコラーゼ、
メープルインメルバル、
ランランラジオ、
虎の色から狐、
新宿 2.5 丁目ラジオ、
ムキムキ夫婦の
アメリカ日記、
サラリーマンしんくんのトゥモローランド、
以上の番組でお送りします。
どっちから行く？
じゃあ私から行こうかな。
あ、どうぞ。
どっちから？
いいよいいよいいよ。
私から行こうかな。
はい、
はい、今回テーマは春の曲ということで選んだのが、うん、はい、春といえば、うん、まあ、私の誕生日じゃないですか。
知らんけど、
私4月の2日の誕生日なんで。
ちょっと待って、ここでアピってこないで、
うん、まあ、自分の誕生日を言いたいわけじゃないんですけれど、
あのノルウェーにギリギリプレゼント送ったら間に合うぐらいのタイミングでやめて、
やめてやめて
やめてやめて、
うん、
本当に
そういうのはいらないんです。本当に
FedEx とか DHL だったら間に合うからっていうのやめて、
みんなからの おめでとうのコメントとかいらないから、私いらないからっていうなんですけど、その誕生日が4月1日で、はいはいはい、その入学式とか学校入るじゃないですか、うん、その時点でもう学年が1個上なんですよ。学年が1個上じゃねえや、年齢が1個上なんですよ。
初めまして、うん、ってなったらもう一人年取ってるんだ
とか、入学式がそのままもう一個年上って、おっさんっていうかね、うん、基本的に学生からすると年上になるから結構憧れる方なのよ、うんうん、10歳の子が11歳になってたら憧れるじゃん、うん、今でこそ年を取ると嫌だなってちょっと思ったりするけど、うんうんうん、若い頃って学生の中でもやっぱ、あ、一個上なんだっていうので人もこう置いてくれたりするんで、
うんうんうんうん、
よかったっていうのもあるんですけれど、そう、そのバックナンバーの、
はいはいはい、
ハッピーバースデーを今回は選びました。
で、ちょっと待って、バックナンバーって何？
はい、年齢的に ヤマピーさん知らないと思うんで言わせていただきますと、
ノルウェー時代が長いんです、
ね、はい
はい、
バックナンバーは日本の3ピースバンド、2004年に結成、
うん、
で有名な曲は皆さんたくさんあるんで知ってると思うんですけれど、うん、私が知ってるのは高根の花子さんとか、
はいはいはいはい、はい、あれドラマの主題歌になってるってこと、
ドラマの主題歌だったりとかするんだけど、
うん、
基本的に悲しいのよちょっと、
うんうんうん、
うるっていう、そのなんだっけな、デビュー前のウィキペディアを見てますけれど、
うん、
交際中の女性をバンドマンに取られた、振られた自分は彼女にとってバックナンバー片遅れっていうので、バックナンバーをそのままグループ名にしたっていうところなんですけど、
うん
うん、今回その中でハッピーエンドとかも好きなんですけど、ハッピーバースデーをちょっと選んだのが、
はい、でもこれ春の歌じゃないよ、
あ4月だからハッピーバースデー誕生日じゃん、私の誕生日だから4月の歌じゃない、4月の歌でいいのよ、
春といえば伊藤の誕生日、
うん、
伊藤の誕生日といえばバックナンバーのハッピーバースデーなの
っていうつながるっていうことです。
うわ、はい、無理くり、
え絶対合ってる私間違ってないそう。でこのハッピーバースデーは、
うん、
TBS ドラマ初めて恋をした日に読む話の主題歌っていう、
はい、
でこれ見てないんで分かんないんですけれど、はい、これを選んだ理由をちょっと話をすると、うん、
はい、
発表されたのはいつだ、
これね3年前ぐらい、
そう2019年2月27なので、うん、ヤマピーさんとは出会ってるんですね、
はいはいはい、
でもともと出会ったのが栃木県の宇都宮にいる時で、うん、ヤマピーさんが東京にいる時、
東京にいた、うん、
でしばらくするとすぐにノルウェーに来ますみたいな話になったんですよ、ヤマピーさんがね、
うん、
でその時にあそうですかって言って、なぜかもうすぐ誕生日だよねって話になって、うん、財布をくれたんですよ、
あああげた、
うん、はい、すごいちょっと大きいやつでかっこいいやつなんですけど、いただいて、うん、その時にあすごいありがとうございますって思ったけれど、反面どっかの回でも話してるんですけれど、うん、こう遠距離になると別れるんです、私基本的に、うんうんうん、自分が無理になるんで別れましょうっていう風になったりとか、自然消滅になったりみたいなのが多くて、
うんうん、
続かなくてもうノルウェーに行くっていう時点で、あこれもう別れるなって思った中で、その誕生日プレゼントをいただいたっていうのがちょっと若干びっくりしちゃったのね、
うんうんうん、
も
う
これから行くからみたいな感じでもらったのよ、
はいはいはい、
うん、
そうだよね、だから出会って間もなくだし、
うん、
なんかこう2人で思い出とかっていうよりも先に僕ノルウェー行っちゃいますよっていうタイミングになっちゃったから、
そう旅行も本当に横浜行って、うん、なんだっけな、温泉地行って、
うん、
しらすご飯食べてぐらいの、本当に鎌倉じゃなくてどっか行って
よね、
藤沢の方に行ってみたいな感じとかで終わってみたいな感じだったんで、そんなにこう深い付き合いたるものはしてなかったから、
うんうん、
まあこれで終わりだなと思って別れてくんだなみたいな感じだったんだけれど、
うん、
そのあと私は新潟に再び移動になり、で山ピーさんはもうノルウェーについてみたいな感じで、うんうん、まあ、忘れることだけを、まあ、思って過ごしてたっていうような感じなのね、
うん、
けどやっぱ財布ってすごいなってものが使うたびに思い出しちゃう瞬間があるのよ、
あ使ってくれてたんだ、
うん、
あんなでかい財布、
そう、うんうん、会社でも使ってたしっていうので思い出してたりっていうので、
うん
う
ん、
そういう毎日を過ごしてた中で、
うん、
で新潟にいる時にちょうど4月の2日のタイミングで普通にベッドで寝てたんですよ、
うん、
でもなんか心のどこかで連絡来るかなって思ったのね、
うん、
っていう、まあ、この歌詞知ってる方はいるかどうか分かんないんですけど、
はい、
ちょっと読みますと、
うん、
いつの日やら日付は変わって、なんで年って取るんだろう、もう背は伸びないくせに、
うん、
着信の音で飛び起きたけど損したな、君かと思ったのにみたいな、
うんうんうん、だからあれだよね、自分のハッピーバースデーを、
うん、
君が祝ってくれるのを待ってるっていう歌なのね、
そう、
はいはいはい、
で実はこれ最後までいくと、
うん、
ハッピーバースデー片思いの俺みたいな、
うんうんうん、
でなその当時もまあどちらかといえば
曲あれなんだ、ハッピーバースデーって言ってるのは自分で自分にしか言ってないっていう結論なんだこの
っていう解釈なんだけど、そう、
なるほどね、
悲しいっていう話なんだけど、うんうんうん、その僕もそのこの曲を聴いて、
うん、
連絡来ないよな、連絡来ないわな、そりゃそうだな、片思いだしなみたいな感じで過ごしてたのね、
はいはい、
でそしたら、まあ、この一番最初の、
うん、
損したなってことはなくて、ヤマピーさんから連絡が来たっていうところがすごい明確に、
すごい、
そうなの覚えてて、
うんうん、
あ おめでとう言ってくれる人がいたって思って、うん、でまだ覚えてくれてるんだなみたいなのもあって、うん、なんかいろんなものがそこでまたフラッシュバックして、うん、あ、なんかやっぱ好きなのかもっていう気持ちが再び出てきて、うん、で今回そのタイトルでありますけど慣れ染め音色ってことで、はい、慣れ染めももう一回調べてみたんですけれど、
はいはい、
慣れ染めの意味って何でしょう。
慣れ染めだから慣れて始めるだから、うん、なんだろうな、初めてのっていうところでしょ。で出会いとかってこと。
そう、このなんかものによってはその出会いきっかけみたいな、うんうん、初めてのきっかけみたいなのなんですけど、うん、の中でその恋愛関係が生じた初めてのきっかけっていうのを書いてあるところがあって、
二人の慣れ染めはみたいなですね。
そう、
はいはい、
パキちゃんとジャスミンさんからいただいた企画、うんうん、慣れ染め音色にいいかなと思って、うんうん、今回そのバックナンバーのハッピーバースデーをちょっとチョイスしたっていう感じです、
はいはいはい、へ、僕でもあれだと思ってた、伊藤さんからさずっと BiSH のオーケストラを聞いてました、はい、聞いてたよって言ってたから、
聞いてた、
そのなんか別れて、別々になっていくっていう、うんので、うん、こう伊藤さんがマクナを濡らしてるのかと思いきや、うん、財布を見るまで僕のことなんて思い出さずに、
思い出してたよ私すごい思い出してた。
たまに財布使って、あ、これ誰からもらったんだっけ、あ、そういえば東京にこの人いたなみたいな感じ、
過去の人間いたなみたいな、なことないですよそう、まあ、BiSH のオーケストラはとにかく、うん、あれもちょっと悲しいんですよね、離れ離れのなってっていうので、
そうそうそう、
でやっぱさ、なんだろうな、こう付き合ってちょっと離れたってなった時に、うん、感傷的な歌を、感傷ってか落ち込むような歌を選びがちだなって自分で思っててさらに自分を落ち込ませるみたいな感じなんだけれど、うんうんうん、っていうので聞いて、次の恋頑張ろう、今日の私はまた綺麗になるって毎回思って過ごしてたっていうのがあって、で、うん、結局さ、こう、うん、人と付き合う時って、うん、LINE の一個一個ですらすごいドキドキしたりとか落ち込んだり喜んだりってするの分かる、
う
ん、
分かる分かる分かる、
あれって素敵だなっていうのがあって、うんうんうん、こうそれをまさに表現してる歌だったから、
うん、
そのあ今日連絡来ないかな、あ連絡来たけどどうしよう、いつ返そうみたいな、うん、ウブな女性みたいな、ウブな女の子みたいなになっちゃうんですけれど、
うん、
そういうのの恋愛の何やり取りっていうか、恋愛をやり取りだよね、駆け引きだ、
駆け引き
的なのもちょっと楽しんだ思い出があったなっていうので、今まあ普通にこうやってまあ仕事辞めてね、うん、ノルウェーに来ちゃったっていうのもあるんですけれど、
ちょっとめんどくさい人、うん、
ね、
だってさ、誕生日ハッピーバースデー言ってほしいんだったらさ、うん、誕生日だよってさっき公言したみたいにさ、誕生日だからよろしくねって
言わない、そんなブスな女になりたくないの私は覚えててもらいたいのよ私はっていうので、うん、はい、
でも覚えてるかな忘れてるかなってドキドキするぐらいだったら、うん、もう連絡した方がさ早くない、
そんなことしないでしょ、そのもう今リスナーで聞いてる人で、そんなやつ、そんな人いるのかなみたいな、謎なんですけど、
だってさ自分誕生日まで待てないいいじゃん、ドキドキするの待てないじゃん、
うん、
じゃあ僕7月28日誕生日なんだけどってつどつど言いながら、うん、もう忘れさせない、
なるほどね、うん、私は今言ってますけどバックナンバー派なんで、
バックナンバー、
はい、はいはい、この歌詞を書いた方、清水さんでしたっけ、うん、とかも多分、うん、連絡来るかなって言ってないわけですよ、うん、言ってないからこうもぞもぞしちゃうっていう、
うん、
今日は誕生日なのに連絡来ないかな、片思いのお礼みたいな感じだから、うん、はい、ぜひ聞かれてない方はね聞いてもらいたいかなって思ってます、
うん、そうね、はい、伊藤さんとちょっとなんだろう、イメージ合わないけどね、もじもじ系じゃんどっちかっていうと、
そう、もうウブな女性だからね、
女性なのね、
うん、ウブな女性だからどうしても
俺って言ってるけど、
うん、はい
はい、
今回の馴れ初め音色桜のこの辺は
マッキーのちょっと聞いてよ、
日々の痛ま
肋骨パキオのパキラジ、
枕元で聞くラジオ、
今夜は陽介と語りませんか、
余すことなく
カウチポテトブラザーズ
セイラジオ
喫茶おぼはち
日が子0時50分、
言葉にできない夜の話、
〇〇ゲイのおかわりどうですか、
最終便に間に合った0時ちょい前のゲ
ー、奏でる細胞、
こじらせ
平成
やわ、
広告をやって楽しむ、見て楽しむ、話して楽しむ、アドバタラジオ、
ゲートコケのニュースと
捉えろインザスカイ、
同じ釜の飯を食う、
エモーショナルのロジック、
さよなら今日、
給料ハマイのクロラジオ、
ねえ一歩踏み出してみない、
喋り足りない部、
金曜日の焚き火会、
ゲイルチャーキャスト、
以上の番組でお送りします。
はい、続きましてヤマピーさんの方です。
はい、
はい、春歌音色、ごめんなさい間違えちゃった、
なれそめ音色ね、
なれそめ音色の方お願いします。
僕ね最初あの春の曲を選んでエピソードトークをしてくださいってことだったんで、はい、まあ春の歌といえばこれっていうのはあったんですよ、
たくさんあるよね、
うん、でも、うん、その伊藤さんの、まあ、なれそめ音色っていう、そのなれそめっていうポイントで、
うん、
あちょっと違うかもって思ったんだけど、
うん、
最初に思いついた曲でもこれは、うん、残念ながらハズレなんです
よ。ハズレ、あ何、うん、何個か言おうとしてるのダメです
よ、うん、何個かじゃなくて、うん、あのねもう決選投票になってたの、
あ、はいはいはい、
今の今まで、
はい、
でもその伊藤さんが、うん、そのなりそめ音色っていうのはやっぱ2人の出会いとかっていう、うん、ちょっと恋とかに絡む、
うん、
曲であるべきだみたいな感じで、
うん、言ってないけどね、
言ってないけどね、
あの他の番組も結構これ面白くて、うん、なりそめ音色で、うん、恋系のものの歌が多いんですよ実は、
うんうんうん、
まだ聞かれてない方はぜひ聞いてもらいたいんですけど、
はい、
そういう方もいますよっていう、
僕あのあんまり恋とかしない人なんで、
はい、
ドライ
ドライスーパードライ
スーパードライっていうか、うん、あのそうだね、ワセリン塗らなきゃいけないんですで、なんで恋じゃなかったのよ、
うんうんうん、
その春ってさ出会いと別れの季節だけど、うん、ほら卒業して入社したり入学したりっていう季節でもあるわけじゃん、
うんうんうん、
だからもともとこれかなと思ってたのは、はい、牧原紀之の遠く遠くなんですよ、うん、
はい、マッキーね、
マッキー、
はい、これは何、そう何個か言おうとしてる、
これはあの、はい、牧原紀之の遠く遠くは、
はい、
落ちてます、
落ちてる、
落選です、
あじゃあ 言います、
ラッキー、何何言わせてよ、
はい、どうぞ、
これ、ね、だから、うん、僕大学までは関西でいましたと、
うんうんうん、
で社会人になって東京に出ていくっていう感じになってるんですけど、うんうん、まあほぼほぼ実家生活だし、
うん、
学生だし、
うん、
まあ時間もルーズにやってて、
うん、
でいろいろ生活も親に頼りっきりだったわけですよ、
うんうんうん、
そこから急に一人暮らしを始めるっていうことになるわけ で、
うん、
で結構ねそのギャップってつらかったのです、
うん、だからまあ、まあ、ふるさとベースから遠く離れてってことね、そうそうそ
う、だからさ、だから学生から東京出てきてる子らって、
うん、
まあ学生から社会人になったっていうそこのギャップの辛さはあるんだろうけど、うん、僕の場合は学生の時は地元にいて、
うん、
社会人になって東京出てきてるんで、
うんうん、
その一人暮らしをするギャッププラス、
うん、
学生から社会人になるっていうギャップもあって、
うん、
で何がどういうギャップなのかっていうのはそのまま自分の中ではソートアウトできてないので、
うんうん、
結構会社入って、
うん、
速攻を辞めて帰りたいって思って、
ふるさとに帰りたい、遠く、うん、
大阪に帰りたいって、
同窓会開かないかなみたいな感じ、
そうそうそう、うん、でマッキーの歌は、
うん、
その遠く遠く離れていても、
うん、
まあ、大阪のことを思ってますっていう、
うんうん、
あの歌なんですけど、
マッキーも大阪出身だしね、
そうマッキーね大阪二月出身なんですよ、
うん
うん、
リンクするっていうのがあるんですね、
そうそう、
はい、
っていうのもあって、そうなんですよね、
うん、
だからめっちゃ辛かったけど、
うん、
マッキーも頑張れって言ってるし、
うん、
頑張るかみたいな、
私も頑張るかみたいな、
頑張るかみたいな感じで、
うん、
マッキーの曲を慰めに使って、
うん、
であとはあれだな、藤井隆のなんだかんだとか、
うんうん、
春
なのそれ、
うん、全然全然
春歌とは関係なくね、
そう関係なくね、その時の頑張る慰めの歌としてトークトーク、
はい、
であ
それも春じゃないよね、
あれでトークトークってね、
うん、
春の歌なの、
あそうなの、
そう外苑の桜は咲き乱れてるから、
あなるほどね、
最初にね、
あ歌詞の最初ね、
そう、うんうん、っていう感じ、
はい、春関係ないじゃん、うん、あんまり、
え何何それめっちゃ春じゃん、
あはい
でしょ、
うん、
大阪帰りたいけど、
うん、
帰る帰ってなんか泣き言言うのもめめしいな、う だから俺は東京で頑張るべみたいな感じの代弁をしてくれてるわけですよ、
うんうん、はい、うん、
それを聞きながら慰めて、うん、慰めてもらったと、
うん、
はい、
っていうので、
うん、プラスアルファ、はい、その時に聞いてたのが藤井隆のなんだかんだで、はい、もう頑張ろうっていう感じにはなってた
なったってことですね、うん、はい、はいはい、今回のテーマからどんどん外れていきます
いややめて、うん、で、うん、まあ、この辺のエピソードは、はい、うん、あのすごくいい話じゃん。
はい、そうですね。
ね、
う
ん、あのみんなそうなのよ。みんな田舎から出てきて、うんうん、辛いのよ、
うんうん。
だからすごい共感を埋める話だとは思うんだけど、うんうん、残念、ちょっとなりそめにはちょっとかぶってないんで、
うん、はい、春っぽさはないからね。
春っぽさはないんで、
うん、
春っぽさはあるのよ。
あるけどね。
はい、
はい、
あの私が推す一曲は、
はい、
ユイのチェリーでございます。
はい、
これがですね。うん、その伊藤さんの話ともちょっとリンクするんですけど、うん、
はい、
携帯の話なんですよ、
うんうんうん、
でゆいが2007年に発表した曲で、うん、
はい、
ちょうど KDDI とか沖縄セルラー の、うん、あの CM ソングにもなってるんですけど、
うん、
あれってオレンジレンジの維新電子とかと一緒で、
うん、
もう携帯の CM っていうのでリンクしてるんで、
うん、
もう手のひらで震えた、それが私の雪になってたんだみたいな、
あ、着信が鳴ってたよってことね、バイブでね。
いやいやいやいや、
え、
それが手のひ、え、そういうこと、
うん、バイブで揺れてたんでしょ、
バイブ、あ、でもそうか、絵文字は苦手だったけど、だけど君からだったらワクワクしちゃうところです。そうかも、
うん、ってことで、え、うん、チェリーを今ちょっと調べましたけど、
はいはいはい、
普通にチェリーじゃないんですね。あの今回そのラシカルラジオのしゅんさんもチェリーあげてますけど、あっちはスピッツなんですが、
うんうん、
今回ユイの方の、
ね、カタカナなんですチェリー、
チェリーですけど、こちらのチェリーはちょっと変わっててですね、
うん、
CHE.R.RY っていうことで、
はい、
これな、どういう意味ですか、ドットがなぜここにあるんですか。
2個ドットをつけることで、
はい、目とかの顔をアピールしてるのかな。
ドットドット au を売っていこうみたいな、
あ、どんどんのドットにしてんのかな、これ分かる、はい、リスナーで分かる人はぜひ
知らないけど
教えていただきたいですけど、
はい、
あ、ちょっと今読みますね、チェリーは日本のシンガーソングライター、はい、ユイのメジャー8作目通算9作目のシングルで、
うん、
表題曲は先ほど言ってましたけど、うん、KDDI 沖縄セルラー電話リスモ懐かしい、
うん、
リスモの CM ソングに、後にテレビアニメ、うん、リライフ、あ、これも懐かしいですね、リライフ完結編のエンディングテーマに起用されたって言ってますね、うんうんうんうん、ウィキペディアです、はい、
なんかあの CM ではあのリスがさ、ヘッドホン、イヤホンつけて聞いてるってやつなんだけど、うん、これが多分ね、タイアップ曲だから曲が携帯の曲なの、
ね、うん、なるほどね、
うんうん、
歌詞ちょっといただいていいですか。
は
い、
恋しちゃったんだ多分気づいてないでしょう、星の夜願い込めてチェリー、指先で送る君へのメッセージです。
あーっと懐かしいそうだね、
これが
恋しちゃったんだなんだよね、そう、
恋しちゃったんだ、
しかも多分っていうところがね、うん、素敵だね、
うん、
あ、これちょっと甘酸っぱいわ、
まあ、キュンキュンくるのよ、
チェリーだからなのか、
そう、
多分っていうところが素敵だね、
うん、
恋したんだとは違うもんね、
そう、
恋したぜ
とも違うし、これって恋、
そう、
ドキドキワクワクウフフフフみたいな、
確かに、あ、だから
超可愛い、
書いてあるけど、甘くなる果実がいいの、何気ない会話から育てたいっていうことで、
そう、
すごい、そういう意味なんだ、これ初めて今歌詞を見ると素敵だね、
ね、だからあれだよね、怖い、恋するの怖いみたいな、
うん、
そういうなドキドキ感とかも伝わってくるし、
そうね、
うん、
なんか今は LINE なんですけど、昔はそのショートメッセージ、うん、の時代だったんで、うん、あれもさ、送るのってすごいドキドキしたなって今この文を読んでるんですよ、文ってか歌詞を今見てるんですけど、うん、恋しちゃったんだ多分気づいてないでしょクエスチョン、星の夜願いを込めてチェリー、指先で送る君へのメッセージ、
うん、
これショートメッセージか、うん、あの何メッセージか分かんないですけれど、
うん、
送って、その昔はさ、言葉で伝えるしか方法がなかったじゃん、
うんうん、
でも携帯が入ってくることによって、
そう、ね、
文字で送れるようになって、
うん、 やつショートメッセージとかってさ、うん、簡単な絵文字しか送れなかったりしたじゃん。
そうだね、うん、絵文字なんかあったっけ。
あったあった。
あ、うん、そう、そういうのを送れるメッセージ送るのもすごいドキドキしたっていうのもちょっとリンクするっていう感じかな、うん、あ、春らしい歌ですねこれは。ぜひ聴いてない方は、はい、
めっちゃ春らしいでしょ、
はい、
うん、でこれ2007年なんだけど何してたかなって思うと、
はい、
私大阪にいまして、
はい、
まあ、東京勤務から初めての大阪勤務になって、
はい、
結局大阪いたの1年半なんですけど、
はい、
まあ、この1年半って、まあ、大阪にずっとなんだろうな落ち着けないっては思っていたので東京にいずれ戻るってもう分かってたから、
うん、
だからなんか恋とかっていうよりも、
うん、
もうなんかとりあえず働き続ける感じ、
うん、
まあ、まあその恋愛というかもうちょっと植物的に、
うん、
まあ、性欲を満たすものがあって、
うん、
それを探す感じになってて、
うん、
すさんでた感じなんですよ大阪時代って、
はいはい、
仕事も忙しくて、
うん、
だからなんか恋することに憧れてたというか、
うん、
なんかすっごいもうお金の話とかも性欲の話とか、
うん、
まあ、おっさんになってったし30前でさ、
うん、
ピチピチしてないわけですもう30前になってくると、
うんうん、
でいろいろ世俗的になってきてて、
うん、
こう疲れたなみたいなところが出てくるんですよ30ぐらいって、
はい、
その時にこういうキュンキュンする恋心の歌ってすっごい染みて、で日常恋してないのにもうこの歌を聴くだけで初恋した気分になって心をリフレッシュさせてたというか、
あ、気持ちをね聞くことによって耳から恋をするってことですね。
そう、うん、そうそうそう、
ポッドキャストウィークエンドと一緒ですね。
ポッドキャストウィークエンド、そうだの、
耳から恋をするって感じだった。
なるほどね、うん、はい、っていう感じでした。
はい、
だから、うん、これにまつわる恋があったのかって言われると、
うん、
ない
ない
けど、
うん、
恋をしたらいつもこれを聞くと、
うん、
あの
頃の自分に戻れる、
初恋になった気持ちになれる。
ああいいね、素敵だね、うん、それ
は。ライカーバージンみたいな感じで、マドンナの。
ちょっときにちょっとババア感出るけど大丈夫かな。いいのかなこれは、
うん。いいんじゃない。
そうね。マドンナ大好きですよ今。うん、うん、はい。
多分ね世界中の人を敵にいましたよね。
うん、大好きですマドンナ。はい。チェリーも大好きです。ユイも大好きです。はい、
でもユイはなんかこの曲は、まあ、代表曲だと思うけど、
うん、
他も結構ねその甘酸っぱい系の。歌を歌っていて、
うん、
まあ、この当時は、まあ、ユイを聞くと、
うん、
なんとなく、
うん、
青春してこなかった青春を思い出すみたいな気持ちになる、
うん、
だって僕らゲイだし、
うんうん、
青春とかないじゃん、
ね、
甘酸っぱい恋とかもないわけじゃん。
私もなかった、うん、
でしょ。
あの、まあ、片思いっていうか完全なる片思いの世界だから、う
ん、あ、まあまあまあね、
うん、打ち明けられない片思いで、
うん、
まあそうだね、もしその高校とか中学でこの歌に出会ってたら、うん、あ、多分恋しちゃったんだ、多分の気持ちがすごい分かるんだろうな、うん、みたいな、
うん、
でそれをしかも打ち明けられないっていう、まあゲイだから相手はのんきかもしれないし、どうなのかも分かんないし、セクシャリティも分かんないしみたいなので、多分モヤモヤしてたけど、こういう歌があることによって救われるっていうのは分かるかな、
うんうんうん
うん、と思いますね。
でも僕はその30手前ぐらいになってこういう歌でそういう青春時代があった気になる、
うん、のはいいね、
うん、そう、うん、っていうのは楽しかったかなって思いますね。すごく、はい、そういう意味ではあの心のリフレッシュとしてとても思い出に残るという曲です。
はい、
はい、
じゃあ今回おじさん2人の冷凍性生活からは、
うん、
ユイのチェリーとバックナンバーのハッピーバースデーを2つ取り上げてまいりました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おじかつ in Norway。
ここからは次の番組の紹介をいこうかなと思っております。
はい、次の番組どこでしょう。
はい、3月11日の月曜日の午後になりますけれど、アンダーザムーン。
アンダーザムーンって前もうパキちゃんのイベントで、
そうです、
前後
バトン渡したところ
になってます。そうだよ、ね、
本当もうつながってる、ラブだと思ってる、私は本当好きなんだけど、
うん、
ミドルエイジの 一般男性カギカッコゲイ2人がゆるくおしゃべりするラジオをポッドキャストで配信しています。
はい、
城ヶ崎と宗岡2人でお送りしますということで、うん、でですね、
うん、
この番組はね本当全部聞きましたけど本当に面白くてですね、
うん、
持ってる言葉のセンスがとにかくイケてるんですね。あのリスペクトタイムとか、
うん、
ジャッジメントタイムとかあのリアルユーをひたすら熱く語ってくれてるとか、リアルユーは山田優の歌ですけどとかだったりとか、あとですねこれまあ何ですかね結構毒があるんですよこの2人、
うん、なんかね喋り方がすごい柔らかい口調だから、うん、すごくのほほんとしてるとは思うんですけど、まあ僕らはのほほんとしてるだけの番組かもしれないけど、
うん、
向こうは
のほほん感がすごいよ
ねあの声は声だけど、
うん
トゲあるよね。
トゲあるよね。だから私それ許したくないから2倍速でいつも聞いてるのね、うん、そうするとちょっと毒あるように聞こえるからうん、うん、そうしてるんだけど、
うん、
でその中でも面白かったのが、常備菜は暇人しか作らないって断定してたりとかするんですね。もう強い
敵に回しまくり
ゾワゾワしちゃうんだけどとか、うん、結構辛口トークが多いんですよね、
うんうん、
もうとにかく芯がぶれない2人の生き方に憧れが強いんですけれど、
はい、
聞いてない方も本当ぜひ聞いてもらいたいのと、
うん、
なんかコメントがあればハッシュタグアンダーザムーンって全部カタカナでアンダーザムーン続けていただいて、
は
い
うん、
検索とかかけていただければなって思ってます、
ね、それだけじゃなくて、はい、あのハッシュタグなれそめ音色、
はい、
なれそめはひらがなで音色は漢字、感想
私たちの方にもぜひいただきたいですね。
いただきたいですね。
でこれからまた53番組、はい、3月31日まで続きますので、はい、全番組、まあ、コンプリートしていただいてコメントもですね、はい、ハッシュタグ先ほどのなれそめ音色でですねコメントしていただければ、各番組どんどん盛り上がっていきますので、
はい、
ぜひご協力をお願いします。
はい、僕らもこれをきっかけにあのもう一エピソード聞きたいなと思ってもらえたらとっても嬉しいです。
はい、
はい、
ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。ご感想ご質問今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおじかつでツイッターの投稿 DM YouTube のコメント概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡お待ちしております。で初めての方はですねぜひお使いのプラットフォームでフォローの方もしていただき、
はい、
YouTube もポッドキャストも全部ですね、
はい、
フォローしていただき、
はい、
であと勝手に今おじかつって言いましたけれど、
うん、
おじさん2人の霊同性生活があまりにちょっと長いので、
うん、
ハッシュタグおじかつおは和音のお字は死に点々カタカナですけどおじかつかつは原
活躍とか活動の活です、
はいはい、で、ツイッターとかをコメントしていただければと思っております。いいですかね。
はい、
はい、ではこの辺で
バイバイ。